ラジオ郷土史講座。この番組は塩津形教育研究所と六地蔵随寺郷土史研究会の提供でお送りします。
塩津形教育研究所は設立して10年以上経過しました。その間に塩津形や付け皿についての講演を継続しています。また郷土史に関する各種資料を2大学4高校の学園祭に計16回展示し、大勢の皆様に鑑賞していただいています。
さあ、この時間は FM 柴田ラジオ郷土史講座をお送りいたします。この番組ラジオ郷土史講座では、大和政権の上策、特に月皿の木について皆さんと一緒に、僕も含めてですが、勉強していきます。勉強するということは先生が必要で、この番組の先生をご紹介いたします。塩津形教育研究所の所長、伊藤邦夫さんです。伊藤先生、よろしくお願いします。
はい、伊藤邦夫です。月皿についての長年の研究を皆さんと共に考えていきたいと、こう考えております。
研究はもうかなりの年数、先生の場合ね、積み重ねられてると思いますけれども、ね、
はい、塩津形と同様50年以上調べてまいりました。
私もそういった意味では、どのつくぐらいの素人初心者でございますので、ラジオの前の皆さんと共に、先生のもとで勉強していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、伊藤先生、今回、全部で13回シリーズで6月の末まで放送するこの番組ラジオ郷土史講座なんですけれども、番組ではどういったお話が聞けるんでしょうか。
はい、特に大和政権と新潟県とのつながりが今まであまり取り上げられていませんでしたね。
はいはいはい、
特に上作という点では、うん、ぬたりの木と岩船の木しか耳慣れない上作でしたので、はい、もう一つあるという月皿の木について、もう少し掘り込んだ、突っ込んだ内容にしていきたいなと、こう考えています。
はい、月皿の木という、耳なじみでない方もまだいらっしゃると思うんですけれども、
そうですね、日本書紀に出てくるんですけど、私が、ね、調べて目に入ったのが、国立公文書館で塩津形の地図を調べてるとき、
はい、
月皿という書物があることを分かったんです。
ほー、
はい、そのタイトルが幻の月皿という、確かに幻で、大学の先生方もあまり研究していませんでしたし、書類もほとんどなかったですね。ただ力強く感じたのは、その著者が新潟県中条町、現胎内市の方だったというのが、非常にこれも何かの因縁かなと思っておりまして。
月皿の木というのは、今の胎内市、昔の中条町、はい、もっと掘り起こせば築地村、
はい、
というところにあったんじゃないかという推測なわけなんですね。
そういうんです。それが私の研究仮説でした。
なるほどね。
はい、
当時の築地村、この辺の柴田界隈の中でも、古い方の地区というか集落ですよね。
はい、
当時の新聞に何か投稿された方もいらっしゃったかのような。
そういうんですね。これは長年探し求めていて、やっと昨年の12月。
はい、
県立図書館でマイクロフィルムに入っていたのが見つかったんです。
要はもう保存されてた状態なわけですね。
そうです、
は
い、その新聞社の名前もわからんし、日にちもわからんしっていうので、非常に探し当てるのに時間かかりましたけど、ですよね、今回新潟日報の前身である新潟新報という新聞社が、
はいはい、
大正6年、はい、今から約100年前の元旦号に、月皿の作についてというタイトルで斉藤秀平さんが論文を寄稿しておったんですね。
ほ
ー、この論文を読んでみるとですね、
はい、
冒頭に月皿の木は追事と断じたいって、こういう論文なんですね。
そうすると先生のその研究とも一致するところがあるんですね。
合致するところがあって、もうびっくりするやら嬉しいやらです。
で、この新聞、今の新潟日報、当時の新潟新報でしょうかね、はい、寄稿した斉藤秀平さんというのはどういう方だったんですか。
斉藤秀平さんっていう方は新潟県の郷土史家で、特に謙虚なのは新潟県史を五巻編集している方ですね、はいはいはい、だからもう新潟県ではナンバーワンと言っていいほど著名な方ですし、その新潟県史をまとめたことによって新潟文化賞というのをいただいている方ですね、う
ん、なるほどね。
で特に学校の先生でもあったので教育関係にも熱心で、
はい、
だからこの方が書かれた内容が教育に即活用されていたという点でも非常に優秀な方なんですね。
なるほどね。
もう一つ因縁を感じるのはこの斉藤秀平さんという方も新潟県中条町出身なんですよ。
いやーそういろんなところでやっぱりその、ね、発祥の地というかね、ここにあったと言われるその胎内市、まあまあ昔の中条町ですね。
そうですね。
炊事などと関係してくるということなんですね、はい、しかし先生、まあ、先生の肩書きいくつかある中で塩塚田研究教育研究所の所長も務められている先生、どうしてその大和政権の上策の一つである月皿の木に興味と関心を持たれたのか。
新潟県の歴史が中世しか遡らないっていう一般的な見解がありまして、
はあ、
うん、だから上司だとか、うん、三浦和田市だとかっていうところまでしか遺跡がないし歴史はないんだっていうことになってたんですけど、
はいはい、
その古墳時代のぬたりの木とか岩船の木が現に日本書紀に出てることから考えると、これは新潟県の歴史は古墳時代まで遡るんじゃないかと、こういうところに思い立ったわけです。
最近そういえば新聞でこれまた取り上げられましたけれども青堆石ですね、
はいはい、青堆石は塩地型に出現したって書いてありますけど、はいはい、最近のはあれ塩津型に出土したな、はい、縄文時代の遺跡でございまして、
はい、
青堆石がその塩津形、特に新発田市胎内市に挟まっている塩津形に存在したという点では非常に勇気を与えられましたね。
そうですよね。
そうすると大和政権の上策ぬたりの木とか岩船の木と同様に、うん、月皿の木も、はい、考えることが非常に容易になってきましたね。
研究のまさに伊藤先生のその研究されている中のまた裏付けというか、そこに一歩近づくような発見にもなりましたよね。
そういうことです。そういう点ではその私のライフワーク塩津形の復活を調べる過程の中で月皿の木が非常にこう密接にこう絡み合ってきていますので、そういう点では非常にラッキーでしたね。
みんなつながるわけなんですね。
そういうんですね、特に胎内市の場合は胎内市大塚に人籠山古墳、またの名は大塚山古墳が4世紀前半まで遡るということは、西暦直すと300何十年ですから、
はいはいはいはい、
300年頃からもうすでに歴史があったという点では胎内市新発田市ちょっと歴史を見直さないといけないというところまで来ていると私は考えています。
諸説これはあるとは聞いておりますので、まあ、通称という言い方になるのか、まあ、まさにその中条を治めていた、まあ、旧中条を治めていた上司のお墓じゃないかということも言われた、
はい、
だから城の山古墳という名前がついたり、ね、はい、したする経緯もあったそうですけれどね。
でもあれですよね、大塚山っていう地名が残っていて、
はいはいはい、
当時石高で120石っていう大変な、うん、電波塔を持っていた村ですので、大塚山古墳って言った方がいいと思うんですね。
ですよね。
特に愛知町では人籠山って言ってましたので、人籠山古墳って言った方が城の山古墳より私はいいと思うんですね。もう一つその根拠はですね、まはい、大和政権古墳を茨城とか福島へこう進めてまいって、福島にも大塚山古墳というのがあるんですよ。
お
で新潟へ阿賀野川を下って新潟へ入って最初のところが伊豆の新発田市ですので、新発田市にその次回お話ししようと思うんですけど、月皿の木と新発田市との関連で考えると伊豆美野の越塩神社というのも非常に重要なポイントになってきていますから、私は新発田市および胎内市の教育委員会、 あるいは市民の方々には歴史を見直すいい機会かなと思って喜んでおります。
まあ、この番組を通じていろんなそのまたある種県県学学的な、ね、取り方それぞれあると思いますので、意見交換が活発になってくれればそれだけまた、注目されるものになるのかなって気がしますもんね。
そうですね、そういう点では、新潟大学でも、
はい、
各大学の先生方も、
はい、
新潟の諏訪神社に古墳があったっていう新しい、橋本博文先生が発表していますし、
はい、
新津にも古墳が出たっていうので、もう大々的に新潟市取り組んでいますし、そういう点では新潟市古墳の宝庫みたいな感じがします
ね。だから今までのその考えられてきた歴史上で言われていたことが、まあ、根底からじゃないんだけれども、そんな新しい発見がというところが結構出てきてるのが最近の新潟かなって気がします
けどね。そうですね、今回人籠山古墳のところにも関与しておる、はい、神奈川県の高校の先生石川修一先生が、
はい、
歴史の見直しというタイトルでこの間講演しましたので、やっぱり歴史というのは見直すタイミングに来てるなという感情を一層深くしました。はい、
先ほどの先生のお話の中で、まあ、著作 の、 その幻の月さらの木という本を、ね、
はい、
国立国会図書館で発見されたということ、
はい、
改めてこの幻の月さらの木の著作の方というのをご紹介いただいて、この方も、まあ、じゃあ台無し中条関係の。
そうです、小野松江さんという方で、
はいはい、
非常に早い段階で本を出していまして、幻の月さらという本、
うん、
だからね、いやすごい研究者がいたなと思いまして、やっぱりそういう点ではその小野松江さんも斉藤秀平さんのその新聞、新潟新報の月さらの作についてという論文を読んでおったものかどうか、かなり詳しい本ですよ。
なるほど、
ね、はい、
小野さん、それから斉藤秀平さん、いずれも、まあ、現在の胎内市旧中条町、それも、まあ、月さらの木があったんじゃないかと言われ追人に非常に関係する方、はい、まあ、先ほど人籠山古墳という話がありましたけれども、改めて先生、この古墳と大和政権の関連、発見されたものというのも、なんか出土してきたものということではいくつか出てきたようですけどね、
はい、大和政権とのつながりを裏付ける鏡とか勾玉とか、はい、ガラス玉とか雪とか、
はい、
非常に貴重な出土品がたくさん出ましたね。これは出土品から論証を立てれば、論を立てれば、もう大和政権と4世紀全般つながっているということははっきりしましたね。
そういうことですよね、はい、ここで一つまた歴史が確立されたというかことになりますもんね、はい、ところで先生、まあ、今日の番組、まあ、この13回シリーズのラジオ郷土史講座、主のタイトルが月さらの木に関してなんですけれども、ぬたりの木、それから岩船の木、それから月さらの木といわゆる上作という、ね、ことなんですけれども、はい、改めてこの上作というのはどういったものなのか、先生ご紹介いただけますか。
は
い、
中央の大和政権は地方の 民族というか人々を恵美氏という見下げた言い方で呼んできたんですね、
はいはい、
で自分たちの範囲内には及んでないもんですから、まあ、征服という形でしょうか、
はい、
領内に取り込もうということで、先森という軍人を送ってますので、
はい、
その軍人を住まわせた場所を上作と考えてるんですね。だからもう新潟県来た時には武力よりも仲良し作戦で生きているような気がしますね。だからその先住民と先森との、うん、共同生活が塩津形周辺に行われていたと考えるのが妥当かなと思っています。
なるほど、はい、そうすると上作というのは軍事的な性格強い、大和政権の行政的な活動もしていたと、
そういうことなんですね。そういうことですね。というのはそれぞれの豪族がそれぞれに治めていたところを、
はいはい、
私たちの手下になれないならないかということで征服して進んでくるわけですから、北に進んできてるわけですから、その武力で制圧するか納得で制圧するかの 違いはあっても、かなり行政的な面、例えばこの時代背景からすると、はい、すぐ律令時代に入りますので、もうかなり文化レベルの高い治め方をしてきているわけですから、当然軍事的と行政面的な要面を持ってきていると思いますね。
なるほどね。それぞれ岩船ぬたりっていうのはどの年代的にはどのぐらいの年代、あるいは月さらとの年代の差ってどのぐらいのもんでしょうかね。
はい、ぬたりの木は647年ですね、はいはい、で岩船の木が648年、1年しか違わないんですけど、私はその同時並行だったと思うんですね。
ほうほうほうほう。
1年完成が岩船の木が遅れてんですけど、かなりの上作を作ったと思いますので、同時並行で完成がずれたような気がしますね。
そのぬたり岩船って今でも地名としてね、残ってる部分ってあるじゃないですか、はい、これなんで、まあ、まさに本のタイトルの通り幻の月さらの木って言われる通り、はい、取り上げられなかったって、なんか先生なりの考え方ってありますか。
やはり日本書紀に1行しか出てこないんです、1回しか。これがその2が、あの大学の先生方が研究をしなかった大きな原因と思いますね。
ああ、わずかのところしか出てこなかった。
はい。
はあ。
それと、月さらっていう地名がぬたりとか岩船のように残っていれば、研究もしやすかったんでしょうけど。月さらイコール追字っていうのが、その斉藤秀平さんの論文を見ると、
はいはいはい、
月さらと追字、追字と月さらがイコールだっていうふうに考えているようですので、まあ言葉の訛りでしょうかね。その辺がかなり研究が遅れた原因かと思うんですね。
まあ、
今その遅れを取り戻そうと思って一生懸命やってるわけです。
まさに先生が孤軍奮闘的なところでね、
はい、
まあ、先生のその考え方にある意味こう裏付け的なものでね、先ほど直体積があったりとか、
はい、
いろんなものがまたついてきてるところがね、またあったりしますからね。
心強いですよ ね、はい、
また番組でそういった詳しい話もご紹介できればというふうに考えております。さて、その月さらの木、まあ、今回の番組のメインタイトルなんですけども、伊藤先生本もこれに関して出版されてますね。
はい、これは先ほど申し上げたように、塩姿と月さらが切っても切れない縁になっているなっていうのが感じました、はい、というのはその安倍の平夫という先森の大将将軍が、
はいはい、
その船を180艘とか200艘連れてきていますね。
あ、はいはいはい、
そうするとその200艘という船を係留する港がいるんですね。
ですよね、はい、
それは夏だけで、日本海も気温で荒波がなければいいですけど、荒波の日本海の冬って言ったら、
いやもう
200艘係留できないと思うんですね、そうすると塩姿あるいは信濃川の入り江、阿賀野川の入り江、岩船型、こうするとその船と潮姿を考えると非常にヒットするんですね、ぴったりくるんですね。そんなことから、そのぜひともつなげても大丈夫だなという。
なるほどね。いわゆる、まあ、内陸の渓流地というべきなのか、
そういうことです、ね、内水面交通を言ってるわけですね。なんか青田遺跡の頃にももうすでに潮姿の前進はあったと思うんですね。
そうでした。
なぜだかというと、青田遺跡に8メーター9メーターという立派な船が出土していますから、青田遺跡のところには大変立派な港があったと思うんですね、うん、その証拠に塩津だとか船戸だとか小船戸だとか
地名残ってますよね。
残ってるんです。
確かに、
戸の港とか、
はい、確かに確かに、
塩津方の北辺に立派な港が残ってますのでね、
うん、そうですね。
船が200艘というと、1艘の船に20人乗ったとすると大変な先盛りが来てんですよね。
そうですよね。それだけの人が動いてるってことですよね。
6000人前後の兵隊さんが来てるわけですからね。小野松井さんは、
はい、
追字の中でも追字村苔の実っていうところに焦点を絞ってんです。先森を住まわせた上作が 鷹城や伊沢城のようにはっきり出てこないのは、さっき言った 6,000 人という先盛りを 2,30 人ぐらいずつの小グループで各村に点在させたんだと思うんですね。
なるほどね。
だから旧梶川村史なんか見ると先盛り伝説が出てきたり、塩姿の真反対が小木の実ですから、小野松井さんのさっきの月皿の説になるし、今回出た一籠山古墳だと中条よりの塩姿の変になりますから、そうするとあの辺一帯がその先盛りでいっぱい先住民と同時に生活してたと
考えられるわけです
ね。考えられるんですね。
私も勉強しながらまたあの皆さんと共にこう話題活性化していきたいなと思っております。さ あ, 6月末まで、番組放送となります、ラジオ郷土史講座、先生を務めていただきます、塩塚田教育研究所の所長伊藤邦夫さんでした。伊藤さん、また来週よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
六地蔵チーズ郷土史研究会は24年前に発足し、無縁仏を供養してきました。遺跡からはチーズの歴史を研究しており、特に土皿の木はチーズであると考えています。そのために羽賀弥一博士作詞のチーズ尊歌の変額を修復したり、尊歌の CD を作成したりし、土皿の木の焼酎を立てロマンを追いかけています。
ラジオ郷土史講座、この番組は六地蔵追事郷土史研究会と塩津形教育研究所の提供でお送りしました。